医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日はチャイルドライフスペシャリストの役割とチャイルドライフスペシャリスト協会の取り組みについてお話を伺ってまいります。お話を伺いますのはチャイルドライフスペシャリスト協会会長の大橋めぐみさんです。大橋さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まだなかなか日本ではチャイルドライフスペシャリストというのは耳なじみにない方もいらっしゃると思うんですけれども、まずそのチャイルドライフスペシャリストの成り立ちからお話を伺えればと思うんですけれども、
チャイルドライフスペシャリストは北米の子どもたちの入院環境を改善すべく生まれました。1900年代初期の北米の病院では子どもたちは白い壁や高いベッド柵に囲まれ、治療や処置以外の時間は一人で過ごしていました。親の面会はほんの数時間で、遊びや勉強をする子どもらしい時間や場所はありませんでした。そして入院している子どもたちの中に摂食障害や睡眠障害、言語障害、チック症状、強い恐怖や対抗現象、トラウマ反応を示す子どもたちがいることが分かってきました。
なるほど。
この症状は一過性ではなく、退院した後も数ヶ月から数年消えない子どもたちもいました。これは子どもにとって病院での体験が精神的に耐え難いものであり、トラウマとして心に深い傷を負ってしまったことを物語っています。1965年に子どもたちの入院環境と医療体験を改善していくためにと多職種で結成された団体が発足しました。その後、病院の子どもたちの精神的なケアを行う専門職の確立と発展を目的とした団体、チャイルドライフカウンセルが発足し、チャイルドライフスペシャリストの認定制度が出来上がりました。今では北米の大学や大学院でチャイルドライフスペシャリストの教育が行われています。現在、北米では400以上の病院でチャイルドライフスペシャリストが勤務し、小児医療に欠かせない職種となっています。この職種の専門性と重要性を学ぶために世界中から留学生が集まっています。北米で資格を取得したチャイルドライフスペシャリストは全世界で4960名、国籍は21カ国に及びます。日本では26の病院で32名のチャイルドライフスペシャリストが勤務しています。
まだまだ日本では32名っていうことでは少ない人数ですよね。
そうですね。
小児の専門病院は数少ないんですけれども、総合病院などではやはり小児科という病棟は必ずありますので、そうするとこの32名って非常に貴重で、もう少しこう日本でもね、大勢の方が活躍してくださるといいなというふうに思うんですけれども、実際にこのチャイルドライフスペシャリストの方々はどのようなお仕事をされていくんでしょうか。
チャイルドライフスペシャリストは主に医療を受ける子どもたちの精神的健康を守るために心理社会的支援を行う職種です。子どもの不安やストレスをできる限り軽減し、医療体験に対して子どもが主体的に参加していけるように支援することを専門とします。医療における子どもの精神的な健康を守るためには、問題が表面化してからではなく医療体験の前から精神的な支援をする必要があります。例えば、救急車で運び込まれてきた子どもにはすぐさま医療処置が始まりますが、同時に精神的ケアが必要なのです。子どもの意識がない場合でも親や兄弟への精神的ケアが必要です。私がインターンシップを行った病院では、救急外来に子どもが到着すると医療チームと一緒にチャイルドライフスペシャリストも呼ばれるほど、救急時こそ子どもの精神的ケアが重要視されています。
なるほど。
また子ども家族中心医療の推進と実践も大切な役割の一つです。子ども家族中心医療というものは、子どもと家族は医療者のパートナーとして医療ケア、実施、評価を一緒に行っていくという姿勢の医療です。子どもが医療へ主体的に参加することは子どもの自信にもつながります。小児医療では医療者や親が主導になりがちです。子どもに話してもわからない、子どもに説明する時間よりも早く終わらせてしまった方が良いと思われやすいのですが、子どもは非常に敏感に状況を感じ取り、大人が隠していても話を聞いていて分かっています。あるいは勝手な解釈や誤解をして必要以上に不安を感じている子どももいます。 子どもと家族が医療者とパートナーなのだと感じられ、意思や希望を伝えることができ、一緒に物事を決めていく、判断していくことができるように支援していくこともチャイルドライフスペシャリストの重要な役割です。
なるほど。確かに救急の現場だとやはり見慣れない特殊な環境に来てっていう不安感からちょっと泣いちゃっているお子さんとかも時々見かけますよね。そういう時にこういった方々が寄り添っていただくっていうのは非常にいいと思うんですけれども、では具体的にですね、どのような業務に渡っていくのかっていうところを少し掘り下げて伺いたいんですが、
はい、主な業務はセラピューティックプレイ、手術や検査、処置への心理的準備支援、検査処置中のサポート、診断、病名告知、説明などに伴う精神的支援、グリーフケアや死別に伴う支援、学校や社会復帰に関する支援、子どもに優しい医療環境づくり、遊びを通した発達支援、兄弟支援、病気を患っている親の子どもへの支援など様々です。
本当に多岐にわたっているんですね。
そうですね。具体的な事例で活動の一つを紹介した方が分かりやすいかなと思いますので、はい、お話しさせていただきます、はい、肝臓の病気で入院してきた5歳のカンナちゃんという女の子がいました。カンナちゃんは倦怠感や腹満などの症状で病院を受診し、さまざまな検査を受けた後、専門的な治療を受けるために救急車で子ども病院に転院してきました。カンナちゃんは病院や医療者に対する恐怖心が非常に強く、病棟から逃げ出そうとしたり、採血の時には医療者を叩いたり蹴ったり、点滴を抜こうとしたりと非常に荒れていました。両親はカンナちゃんの病状や行動にショックを受け、疲れ切っていました。チャイルドライフスペシャリストが医療者から依頼を受け、カンナちゃんと一緒に話をしたり、遊んだりしながら関係づくりを始めました。どうしてこのような反応を示しているのか、どのような思いや理解なのかと把握に努め、医療資材や人形を使ったセラピューティックプレイを行いました。この遊びは、子どもが心に抱え込んだ感情やストレスを安全な方法で表出し、心を癒すことを支える遊びです。カンナちゃんは患者に見立てた人形の手足と体をテープでぐるぐる巻きにし、口にも×印をテープで何重にもつけた上で採血を繰り返します。悪い子ね、言うこと聞かないともっと痛いことになるからね、というのです。かなりの数の注射をした後、まだ何の病気か分かりません。でも治ってないから、テープは外さないように見張ってて、と言いました。カンナちゃんは自分は病気であり、治さなくてはいけないと感じてはいるけれど、先が見えない、何が起こっているのか分からない恐怖、逃げられない恐怖、痛みの連続という苦痛を体験し、治療は罰だとも感じているようでした。
なるほど。
カンナちゃんのように診断がつくまでの検査や処置で様々な苦痛と恐怖を体験し、治療が開始される頃にはすでに医療への不信感を抱いて精神的にも追い詰められている子どもは多くいます。子どもの医療者への抵抗はその表れでもあるのですが、子どもの感情に耳を傾けずに叱る、抑制する、脅かすということでどうにか子どもに治療を受けさせようとする状況があり、ますます心に傷を負わせることになってしまいます。チャイルドライフスペシャリストは医療者と情報を共有し、これから始まる検査と治療にカンナちゃんが主体的に取り組めるよう計画を立てます。造影 MRI 検査が控えていたので、実際の点滴セットと MRI 模型を使用し、人形が検査を受ける遊びを通してどのような感覚があるか、何を見るか、どのような音がするのかを伝えるとともに、カンナちゃんの理解度や気持ちを確認していきました。そしてカンナちゃん自身がどのように取り組みたいか検討した上で、実際に MRI 室に行ってリハーサルを行いました。翌日の検査は母親の付き添いを希望し、無事に終了することができました。その後も一つ一つ検査を乗り越え、病名と治療の説明を受け、きちんとした理解の上で手術を受けました。退院する頃には手術を受ける他の子どもたちを励ましたり、自分の手術体験や工夫を伝えたりする姿がありました。
なるほど。
病気になることや入院生活は子どもやその家族にとって日常にはないストレスをたくさん経験します。入院経験が子どもの精神的健康を害するのではなく、子どもの心身の成長につながるように支援することがチャイルドライフスペシャリストの役割です。
検査とかが次々こう繰り返されるとパンクしそうなぐらいに不安になってしまっていると思いますし、逆にご家族の方もね、いろいろなことでストレスを 感じていると思うので、とりあえずおとなしくしてなさいみたいな説明で終わってしまうところあると思うので、でも今の事例を聞きますと、非常に最後にはすごく周りのご病気のお子さんを励ましたりとか、自分の体験を話したりとか、すごい成長ぶりを見せてびっくりですね。これこんなに変わるものなんですね。で、2011年にチャイルドライフスペシャリスト協会を設立されたというところで、この協会を設立された趣旨とかですね、取り組みについてちょっと伺いたいんですけれども、
チャイルドライフスペシャリスト協会は認定チャイルドライフスペシャリストの職能団体です。まだ日本に30数名しかいないので、一つの病院に1人から3人程度で勤務していますので、職場内では個人の能力や判断に委ねられることも多くなります。
はい、
そのためチャイルドライフスペシャリストがお互いに支え合い、専門的な知識や技能の維持向上を図る支援をすることを目的に設立しました。チャイルドライフスペシャリスト向けの専門的な勉強会や研修会、事例検討会、研究論文などの文献検討会、就職支援、新設者研修、スーパービジョン、留学相談会などを行っています。そして米国に本部を置くチャイルドライフカウンセルとの情報交換、世界各国における心理社会的支援のあり方や、チャイルドライフスペシャリストの専門的教育に関する会議も参加しています。今後は勤務する病院での活動だけでなく、医療における子どもたちがどのようなことを感じ、どのような訴えを持っているのか、子どもたちの声をもっと医療現場や医療者に伝えていくこと、そして研究活動を通じてチャイルドライフスペシャリストの取り組みの効果や重要性を発信していくことが必要だと考えています。
はい、ありがとうございます。まだまだ30数名ということで非常に少ない人数ですし、アメリカにね、留学して取らなくてはいけない資格でハードルが高いところではあるんですけれども、日本でのこういった勉強会とかがあると、その下地をまず作った上で本当の認定資格を取りに行かれたり、逆に取った後にフォローアップ的なお勉強もできていいですよね。
そうですね。
はい。で、今後のですね、そのチャイルドライフスペシャリスト協会さんの展望とか、お聞きいただいているリスナーの方にメッセージがありましたら伺いたいんですけれども、
小児医療の高度化や高度先進医療の提供、子どもの権利に関する認識の高まりなどによって、子どもの医療や入院環境も改善された部分が多々あります。
はい、
しかし子どもたちの精神衛生に関してはまだまだ改善すべき点があるのが現状です。病院では医療体験に対して様々な不安を抱え、怖い思いをしている子どもたちはまだたくさんいます。日本の小児医療現場でもチャイルドライフスペシャリストが医療職種の一つとして定着し、他職種が連携して働くことができるようになれたらと思います。日本の将来を担う子どもたちの精神的健康を守るために、国がもっと力を入れてくださること、そして病院側がチャイルドライフスペシャリストを雇用しやすくなる整備をご検討くださることを願っています。
はい、ありがとうございます。どの病院でお子さん方が医療を受けることになっても、身近にチャイルドライフスペシャリストさんたちがいますよっていう環境に将来的になってくれるとね、非常にいいですよね。
はい、
では最後にですね、やはり今までこうちょっとお話を伺ってきたんですけれども、お子さんを持つ親御さんだったり、逆にお子さんに関わる医療に接している職種の方々なども番組聞いてくださってると思うので、子どもさんたちに関わる上での何かこうちょっとポイントっていうんですかね、伺えたらと思うんですが、
やはり子どもに発達段階に適した説明をすること、大人が子どもに対して正直でいること、そして子どもの反応を注意深く観察し、気づいたことを子どもに伝えることが大切だと思います。昨年日本看護協会出版会から、医療を受ける子どもへの上手な関わり方という本を出版させていただきました。関わり方のコツなどを紹介していますので、参考にしていただければ幸いです。
はい、ありがとうございます。やはり成長というのは一人一人のお子さんで違いますし、また性格とかもね、お子さんごとに違うので、一つだけ知ってれば OK っていうわけにもいかないと思うので、今お話になったご本などを参考にしていただけると非常にいいかなと思います。これからますますチャイルドライフスペシャリストさんたちの活躍を期待したいと思います。今日は貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございます。
療ジャーナル。来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。